富士の国のボッチャ大会はね、大体午前中が予選で午後決勝リーグなんだけど、そうするとバックコートあるんですよね。だからそこは負けやった人とあと観客お客さんで大会やるんですよ。でそっちの方にも商品出すもんで、なんで応援来てくれた人と家族なんかもね、伊勢屋降りてきて参加してやってますよ。男女関係なく、年齢も関係なく、賞があるなしも関係なく、賞が一緒になっちゃうと、もうごちゃ混ぜで。
私たちが暮らす街の至る所にその人はいます。静かに時に力強く困難に立ち向かい歩みを進めるもの。結果が約束されていなくとも目指す先は変わらない。懸命に生きる人の姿は街の宝そのものです。その横顔に触れるコミュニティレポート、この番組は中部電力の提供でお送りします。
国際大会は重度の脳性麻痺の人だけ、 BC1、BC2 クラスが、ね、あります。それは障害の程度に応じて、やっぱり同じ障害の持った人同士ぐらいの試合するもんだから、オープンという部があるのは日本だけのルールなんですよ。オープンというのは障害手帳を持っていれば誰でも参加できる。
今回は浜松ボッチャクラブクール。パラリンピックの正式種目でもあるボッチャは重度身体障害者スポーツとしてヨーロッパで生まれました。ジャックボールという的に向かってお手玉に似たボールを投げ、的への近さを競う競技は誰でも楽しめるスポーツ。もともと浜松ボッチャクラブのメンバーだった落合正美さんは現在クラブの会長。ボッチャの魅力や活動について伺いました。
今の小学校中学校に結構年間で十何回行ってるんですよ。それでやるともうわわわわ言ってもう夢中になってて、あとはね老人クラブとかね、この間来たのはね病院のリハビリの先生、これを病院でリハビリ兼ねてやりたいと。とにかくジャックを知るために近づけるっていうだけで、正式なコートを作らなくてもルールは自分らで作ればいいもんだからね。カーリングみたいに円描いて夏が入ったら何点ってやるのもいいしね。団体でも3人1組なもんだから、その見る角度が違うんですよね。なんでリーダーがおい、お前のとこからどうだ、そこからジャック狙えるかって言うと、狙えるって言うと、じゃあお前投げろ、誰に投げるっていうのは、それはもう自由だもんだからね。いや、それは相手も聞いてるもんでね。西日本と東日本と予選会があるんですよ。で、上位の人しか全国大会出れないんです。昔はね、そんなにいなかったもんで、申し込んで、県の方の推薦っていうか、あれがあれば出れたんですね。今ね、うちで若い人が頑張ってくれてるもんでね、3人有力な子がいるんですよ。去年かな、パラの21歳以下のアジアで大会があったんですよ。それ日本代表で選ばれて2人、結構いい成績残してきてね、東京オリンピックは間に合わないけども、その後のパリかロサンゼルスぐらいには誰か1人ぐらいは選ばれていけるかなと思って楽しみにしてるんですよね。
ボッチャはレクリエーションでありながら競技性も高く、人それぞれに向き合えるのが特徴。実際に選手として国際大会にも参戦している伊藤あやみさんとお母さんのひとみさんはこう話します。
ボッチャ自体は中学の部活で始めたけど、本当にはまだみんなで楽しくやるぐらいだったので、本当にしっかりやったのは高校卒業するちょっと前とか、最終目標はパラに出たので、予定を終わって本当に行ってっていうところです。
まさか自分の娘があんな本気になるとは思ってなかったので、私たちも応援したいなと思ってます。本当に何もなくて、何をしたらいいのかわからなくて、一日中ぼーっとしていてイライラしてっていう日々だったので、昔を忘れました。本当にボッチャの夢中になってる姿が今の娘なので、昔の娘がどうだったかっていうところを忘れるぐらい本当に今は輝いていると思います。今度浜松ボッチャ大会では審判やスタッフを募集しています。ご関心のある方はぜひご連絡ください。また月2回練習をしているんですが、その時に一緒に盛り上げてくださるスタッフの方も募集しています。こちらの方全部ハマゾンで浜松ボッチャクラブクールでアクセスしていただけると、連絡先と練習日など載っていますので、皆さん一度ハマゾンの方をご覧ください。お願いします。 第16回浜松ボッチャ大会が5月19日の日曜日の9時半から浜松アリーナで行われます。皆さんぜひ来てください。応援お願いします。
障害者の障害学習支援の一環として浜松ボッチャクラブのチームクールは文部科学大臣表彰を受けました。そこは楽しさと真剣味が融合した人々の集いの場所です。